私たちは今日が3週目として、パウロがエフェソの長老たちに残した告別説教、すなわち最後の遺言の内容を見てきています。パウロが三次伝道旅行を締めくくるためにコリントを出発し、ベレア、テサロニケ、フィリピ、ネアポリスを経てトロアスに至るまで、それぞれの町を通り過ぎるたびに、聖霊がパウロのエルサレム行きが投獄と苦難の道であることをパウロに繰り返し教えてくださいました。聖霊がそのように予告なさったとしたら、パウロはエルサレムで投獄され、死に等しい苦難と試練の苦痛を味わうことは確かなことでした。そうならば、パウロは聖霊の繰り返される予告に感謝しながら、いくらでもエルサレムを避けていくこともできました。しかし帰ってこのように宣言しました。24節です。しかし自分の決められた道を走り通し、また主イエスからいただいた神の恵みの福音を力強く証しするという任務を果たすことができさえすれば、この命すら決して惜しいとは思いません。パウロは投獄と苦難が待ち受けるエルサレム行きを、自分が必ず走っていくしかない人生の旅程と受け取りました。主から付与された恵みの福音を証しする証明を完遂するためでした。パウロはその証明を完遂するためには、自分の命さえ少しも惜しいとは思わないと明言しました。命さえ惜しいとは思わないということは、他のことは言うまでもないということでした。一言で言って、この世のどんな試練も挑戦も、主の証明に従う自分の意志を折ることはできないという意味でした。もしこの時、聖霊の繰り返される投獄と苦難の予告に接したパウロがエルサレム行きを放棄してしまったとしたら、どんな結果がもたらされたことでしょうか。肉体的には投獄と苦難の危険から抜け出して安逸を享受したことでしょう。しかしパウロは投獄と苦難が横たわる道で、自分をお呼びになられた主を自分の意志で背を向ける、この世で最も未熟で不幸な人間に転落してしまったことでしょう。パウロは肉体的に安楽な余生を享受しながら、三位一体の神様を呼び続けることはできたでしょうが、パウロを通路とみなして、ローマ帝国と人類の歴史を新たにしようとなされる主の御旨は、彼を通して成し遂げられなかったことでしょう。主のこの高貴なご意志は、主の証明に絶対服従する他の人を通して成し遂げられたことでしょう。パウロは本文の宣言を、誰もいない隅の小部屋の片隅や山の中で一人で言ったのではありませんでした。パウロはエフェソの長老たちを前にして、自分のエルサレム行きが投獄と苦難が待ち受けた道だが、自分はその道を完遂するために、自分の命すら少しも惜しいとは思わないと公に宣言しました。それもこの世で残す最後の遺言でです。その意図は何だったのでしょうか。皆さんもそのように生きてほしいということです。それが正しい信仰だということです。 そんな道の整えによって社会と歴史と未来が新しくなるということです。当時エフェスは今日のトルコ大陸のショアジア半島で最も大きな都市でした。交通と商業の要衝の地であったエフェソには古代世界の七大不思議のうちの一つだったアルテミス神殿があり、四方から神殿を訪ねてくる人々でエフェソはいつも賑わっていました。偶像と享楽と流行とファッション、そしてあらゆる見どころと興味深い場所でいっぱいのエフェソで、主はパウロを通してご自身の選ばれた子供たちを呼び出され、ご自身のしもべとして立てられました。偶像と安門と享楽と堕落の都市のエフェソでご自身の証人とみなしていたからです。しかし呼び出されたエフェソの長老たちの立場で見ますと、それはあらゆる試練と挑戦が待ち構える道でした。それで今パウロは彼らに、それでもその道を放棄しないようにと、その道を放棄するのはその道に お導きになられた主を否定する愚かな振る舞いだと、主がお呼びになられた以上必ず共になさってくださると、それゆえその道を追い求めるのに恐れず生命をかけるようにと力説しているのです。波乱で生活の基盤をしっかりと固めていたアブラハムに神様は命令なさいました。一度も行ったこともなく聞いたこともない未知の原住民が支配するカナンの地に生活の場を移せというのでした。家長であったアブラハムにはその神様の命令は自分の生活の根幹を揺るがす試練であり、挑戦の道に行けということでした。しかしアブラハムはこの神様の命令に服従し、カナン移住の道に進みました。この道を避けることはその道の上に自分を呼び出された神様に背を向けることになったからです。40年間ミディアン荒野の羊飼いだったモーセが80歳になった時のことです。羊飼い80歳の老人なら、モーセの人生はもう幕を下ろしたようなものでした。神様はそのモーセをお呼びになられ、エジプトで奴隷暮らしをするイスラエルの民を解放せよと命令なさいました。エジプトの王宮で40年間王子として暮らしていたので、エジプトの軍事力がどれほど強大かモーセは誰よりもよく知っていました。神様はそのモーセに剣一振り、軍人一人もつけてあげずに、ご自身すべての旅をエジプトのファラオの手から解放せよと命令なさいました。それは現実的に見たとき、投獄と苦難を超えて 100% 無謀な神風式の自殺の道でした。それにもかかわらずモーセは最後までその道を信仰で受け入れ、自分を投げ出しました。たとえ自分は持っているものといえば細い棒切り一本だけの何の使い道のない80の老人に過ぎませんが、神様が自分をその道にお呼び出しになられた以上、 神様はその結果を自ら責任を取ってくださると信じたからです。ユダ国王末期に民は言うまでもなく、祭司長たちでさえも心も体も堕落していました。弱れ身にたたり目で、神様の平和を保証する偽の預言者まで規制を上げていました。そんな時代の状況の中で、神様はエレミアを預言者の道に呼び出されました。それは歓待と歓迎の道ではありませんでした。神様に背を向けたユダヤ民族の破滅と来たり来る神の審判を叫ぶエレミアの言葉に誰も耳を傾けようとはしませんでした。むしろ縁起でもないことを言うとエレミアを排斥し苦しみました。エレミアは預言者の道に立ち上がったという理由だけで、投獄と監禁、そしてあらゆる試練と侮辱を受けねばなりませんでした。当時エレミアの状況がどれほど苦痛に満ちたものだったか、エレミア自身その苦痛を次のように吐露しました。エレミア書20章の8節9節です。私が語ろうとすればそれは嘆きとなり不法だ暴力だと叫ばずにはいられません。主の言葉のゆえに私は一日中恥とそしりを受けねばなりません。主の名を口にすまい、もうその名によって語るまいと思っても、主の言葉は私の心の中、骨の中に閉じ込められて火のように燃え上がります。押さえつけておこうとして私は疲れ果てました。私の負けです。預言者人生の途上でエレミアが受けねばならなかった試練と侮辱がどれほど耐え難きものだったか、彼は幾度となく預言者の首輝きを投げ捨てようとしました。しかしその度にエレミアは自分の心臓と骨を燃やすような神様の御言葉に屈服して破滅と審判を叫ぶ預言者の道を最後まで完走しました。その道を回避することは神様の審判の前で、すなわち自分自身の破滅を意味するからでした。このように神様はご自身の愛する子供たちを赤いカーペットが敷かれた平坦な道に呼び出されたことがありません。聖書を見ますと、新旧約を全部はたいてみても、神様がご自身の愛する子供たちを呼び出された道は、いつでもあらゆる試練と挑戦が待ち受ける道でした。神様がご自身の子供たちを呼び出されたわけは、この世で平安で安逸に生きていくようにすることではなく、この世を新しくしようとすることにあったからです。神様が預言者イザヤを通してこのようにお語りになられました。見よ、新しいことを私は行う。今やそれは芽生えている。あなたたちはそれを悟らないのか。私は荒れ野に道を敷き、砂漠に大河を流れさせる。野の獣、山犬やダチョウも私をあがめる。荒れ野に水を、砂漠に大河を流れさせ、私の選んだ民に水を飲ませるからだ。私はこの民を私のために作った。彼らは私の栄誉を語らねばならない。神様は荒野に道を作られ、また砂漠に川を作るためにご自身の愛する子供たちをお呼びになります。荒れ野と砂漠の共通点は、そこには何もなく、ただ火の玉のような灼熱の太陽があるだけです。そのような死と絶望の現場に道を 通し川を掘ることは死と同じような試練と苦難であるほかありません。それにもかかわらず神様がそのようになされるのは、ご自身の愛する子供たちに荒野に希望の道を通し、砂漠に生命の川を通させることで、動物のように死に行く世の人々が誠の生命の恩恵を享受させるためです。それで神様からその証明のために呼び出された神様の子供たちは、神様を賛美しないわけにはいきません。未熟で弱い自分たちを道具として、神様が自ら荒野に希望の道を通させ、砂漠に生命の川が流れるようになされることを、自分たちの全生涯で体験し確認できるからです。アブラハムもそうでした。モーセもそうでした。エレミアもそうでした。本文のパウロもまたそうでした。このように自分の時代の荒野と砂漠にお呼びになられる神様の証明に応えた人だけが、自分の全身で神様の能力を体験し確認しながら、神様を心から賛美するクリスチャンとして生きていけます。神様がご自身の愛する子供たちをいつもその時代の荒野と砂漠に呼び出されるわけがここにあります。今日私たちは政治、社会、経済的にたくさんの問題に直面しています。その結果、私たちの社会にはひときわ私たちの社会に対する否定的な心臓語がたくさんあります。減る朝鮮という言葉が2010年から心臓語として登場しました。地獄を意味する英語のヘルと韓国語の昔の名前である朝鮮を合わせて、私たちの社会が地獄のような希望のない社会だという意味の心臓語です。はじめはインターネットでごく少数の人々によって使われていたこの単語を、マスコミがそのまま書き写し始めながら、今では普通に通用しています。これと似たような概念で、朝鮮半島を地獄の火の半島、大韓民国を滅びた韓国と呼んだりもします。また三方世で、五方世で、七方世でという用語もあります。就職難と両極化の進化により2011年に登場した三方世代は、恋愛、結婚、出産を放棄した世代という意味です。五方世代とは、三方に人間関係と家まで放棄した世代を意味し、七方世代はそこに夢と希望さえ放棄した世代を指します。これらの用語もやはり同じです。はじめはインターネットで一部の人々によって人口に解釈していたこれらの用語が、マスコミを通じて普遍化してしまいました。インターネットでこのような心臓語が使用されているという事実を報道したマスコミが、それ以降これらの用語をためらうことなく使用することで、この地の貧しい青年たちはまるで三方や五方あるいは七方の中のどれか一つに属さないといけないように、結果的に青年たちを誤って導いています。私たちの教会の中の教徒の中で40歳未満が全体の信徒の 62.1% を占めています。 その中で20代が1944名、30代が4419名で、11月1日 現在、20代と30代が全体の信徒の 44.4% に達しています。言い換えますと、私たちの教会は非常に若い教会です。私はこの時代、時間に皆さんと同時代に共に生きていくクリスチャンとして、皆さんの牧会者として、そして私たちの教会全体の信徒の 44.4% を占めている若者たちの両親の立場で、皆さんに伏してお願い申し上げます。減る朝鮮だとか三方五方七方世代だとかいう言葉に幻惑されたり魅惑されたりしないでください。アブラハムもモーセもエレミアもパウロも、この世の不器栄華のためには神様から署名を受けませんでした。彼らは皆自分の時代の荒れ野と砂漠に道を切り開き、川を流れさせるために神様の照明を得た人々でした。何もなく灼熱の太陽だけのある死と絶望の荒れ野と砂漠に道を切り開いて川を流れさせることは、死のような試練と挑戦の連続でした。しかし彼らは地獄の荒れ野だとか地獄の火の砂漠だとか不平を言わず、五方とか七方世代とか言いながら自暴自棄にもなりませんでした。彼らは神様の導かれる中で自分たちの命を投げ出して、照明を受けた荒れ野と砂漠に希望の道と川を、信仰の道と川を、御言葉の道と川を、生命の道と川を作りました。そしてたくさんの人々が彼らが作った道を歩み、川の水を飲みながらイエス・キリストの中で真なる誠の生命を得て、それを享受しました。今日若者たちを含めて、私たち皆が朝鮮半島で暮らしているのは偶然のことではありません。神様が私たちをこの朝鮮半島に放置したものでも全くありません。私たちが朝鮮半島で生まれ、朝鮮半島で暮らしているのは、お方は神様です。まさにこの時代に、問題が山積みしたこの朝鮮半島で暮らすように、神様が私たち各自を朝鮮半島へ召し出されたのです。私たちを通路とみなし、荒れ野のような砂漠を彷彿とさせるこの朝鮮半島に、希望の道を切り開き、生命の川を流れさせるためです。もし私たちが荒れ野と砂漠だからといって、その道から背を向けるならば、それは私たちがその道の上へ私たちを召し出された神様に背を向ける無知を犯していることを意味します。クリスチャンにとってこれ以上に大きい不幸と悲劇はありません。この世でクリスチャンの人生の目標は決してこの世の風紀映画ではありません。風紀映画が人生の目標になるならば、私たちは仕方なく、なすすべもなく、物質という偶像の崇拝者に転落するしかありません。私たちの人生の目標は、主からの召命に従い、荒れ野と砂漠のようなこの世に希望の道を切り開き、生命の川を 流れさせることに命をかけることです。それならば荒れ野が荒れていればいるほど、砂漠が過酷なほど、その中に希望の道を切り開いて生命の川を流れさせる私たちの人生は、より一層やりがいがあることでしょう。荒れ放題の荒れ野と非常に過酷な砂漠に私たちを通して道を切り開いて川を流れさせる主の能力を私たちの全身でさらに強く確かめることができるだろうからです。前回10月第1週の主日の説教の時間に、ある青年の話をお話しいたしました。昨年の初めに結婚をし、今年の春に娘が生まれ、3人の家族の家長になった青年の話でした。その青年は借り入れた新婚資金8000万を合わせて、不動産を借りる金額1億1000万ウォンの家で2年間暮らしている途中で、家を明け渡してほしいという家主の知らせを受け、引っ越しする家を探していました。その後いくらも経たず、その青年が私に写真を送ってきました。前と同じ金額で新たに引っ越しすることにした家の写真でした。今まで暮らしていた家より距離は遠くなりましたが、童話の中の絵のように可愛い家でした。その写真を見た瞬間、私の目頭が熱くなると同時に、私の心は喜びで鳥のようにすっと舞い上がりました。私はその青年夫婦を結婚の前から知っています。彼らには持っているものも譲り受けたものもありませんでした。さらには課長である青年は、毎月固定の収入が保証されていない自由職業人でした。いわばいわゆる五法世代とか七法世代に該当する境遇だと言えました。しかし彼らは結婚を放棄しませんでした。出産も放棄しませんでした。夢と希望はさらに放棄しませんでした。彼らは三法世代、五法世代、あるいは七法世代になることを断固として拒否しました。その代わりに彼らは荒れ野と砂漠のようなこの世で貧しいですが、主の中で共に家庭を作り、希望の道を切り開いて生命の川を流れさせることに自分たちの若さをかけました。これから見ていてください。この地の多くの若者たちが今後この夫婦を手本とみなし、この夫婦が整えた道を歩み、川の水を飲むことでしょう。今日はこの1年間主が私たちに各自に与えてくださった主の恵みに感謝を捧げる感謝の主日です。筆舌では尽くしがたい主の恵みに、一体どんな捧げ物で感謝を私たちは表現できるでしょうか。この質問に対する使徒答えを使徒パウロがローマの信徒への手紙12章1節で語ってくれています。こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。私たちが神様に捧げられる最高の捧げ物は、私たちの体を聖なる生贄として捧げることです。私たちの人生自体を聖なる捧げ物として捧げるということです。言い換えれば、 主が私たちに証明を与えてくださった荒れ野と砂漠で希望の道を切り開き、生命の川を流れさせる証明を完遂するために、私たちの肉体の命すら惜しいとは思わずに投げ出すことです。私たちの生命を永遠に救ってくださった主に、主が委ねてくださった証明を完遂するために、私たちの肉体の命を投げ出すことより、より尊い感謝の捧げ物がどこにあるでしょうか。5年前、使徒言行録14章19節20節を深く考えた時にも申し上げたことがありましたが、キリスト教の精神に立脚した見学と教育の理念で有名になったコチャン高等学校には職業選択の10回があります。その内容をこの時間にもう一度紹介いたします。1、月給が少ない方を選びなさい。2、自分が希望するところではなく自分を必要とするところを選びなさい。3、昇進の機会がほとんどないところを選びなさい。4、すべてのものが整っているところを避け、一から始めなければならない荒れ地を選びなさい。5、先を争って集まるところは絶対的に行ってはならない。誰もが行かないところへ行きなさい。6、将来性が全くないと思えるところへ行きなさい。7、社会的な尊敬のようなものは期待できないところへ行きなさい。8、真ん中ではなく隅の方へ行きなさい。9、両親や妻や婚約者が絶対反対を唱えるところであるなら間違いなし、疑わず行きなさい。10、王冠ではなく断頭台が待っているところへ行きなさい。高校の学生であるならば10代の未成年ではないでしょうか。10代の未成年者にこんな10回を教えることは、世俗的な観点から見るならば、あなたたちはこの世で貧しいものになれということと同じではありませんか。この世にこれほど無責任で非教育的な取り扱いがどこにあるでしょうか。一体コチャン高等学校はどうしてこんな10回を作り、教師たちはどうしてこんな10回を学生たちに周知させるのでしょうか。三位一体の神様が生きていらっしゃることを信じているからです。その10回の確信は、この世の風紀映画を目的とみなさず、誰も行こうとしない荒れ野と砂漠へ行きなさいということです。そこで希望の道を切り開いて、生命の川を流れさせるために命を投げ出しなさいということです。そのようにすると、必ず神様が成し遂げられるということです。そのようにすると、神様がこの世を救って新しくしてくれるということです。それで神様を畏敬する人には、どんな場合にも五法とか七法という自暴自棄はありえません。神様がエレミア書29章11節を通して約束なさったように、すでに霊として私たちの中に臨んでいらっしゃり、以前よりご自身の御言葉として私たちを抱いていらっしゃる三位一体の神様ご自身が、すなわち私たちの未来と希望であるからです。愛する教友の皆様、特に愛する青年の皆様、私たちが生きている朝鮮半島は決して減る朝鮮ではありません。私たちの人生が三方五方 七法となる対象でも決してありません。私たちが生きているこの地は、神様が私たちを信じて召し出された私たちの証明の地であり、私たちの次の世代に譲り渡すべき美しい約束の地です。コチャン高等学校の職業選択の10回をのような、他の人が行こうとしない場所でしようとしないことを、私たちの証明とみなす私たち各自の10回を持ちましょう。そして私たち皆が神様から証明を受けた私たち各自の荒れ野と砂漠へ心よく走っていき、そこに希望の道を切り開いて生命の川を流れさせる証明に私たちの命を投げ出しましょう。この地のたくさんの人々が主の中でその道を歩み、川の水を飲むことになるでしょうし、私たちの人生は三位一体の神様に捧げる最高の感謝の捧げ物になることでしょう。お祈りいたしましょう。私たちはいつも順調な道の上の安逸と気楽さだけを求めます。ですがそれは神様を必要としない自滅の道であるので、むしろ私たちをいつも荒れ野と砂漠へ呼ばれ、神様に向かう私たちの魂が生き生きとせざるを得ないように恵みを与えてくださったことに感謝いたします。この世がどうして荒れ野と砂漠のようなのかと不平を言い、恨んでいた不信の人生にこれから終止符を打たせてください。他の人が嫌いなこと、行くことを避ける荒れ野と砂漠を私たちの証明の地とみなして、そこで希望の道を切り開いて生命の川を流れさせることに私たちの命を投げ出させてください。絶望と自暴自棄に陥っているこの地の青年たちを含め、たくさんの人々がその道を歩んで川の水を飲み、主の中で彼らの人生が新しくなりますように、そのような私たちの人生が三位一体の神様への最高の感謝の捧げ物になりますように、イエス様の御名により手を祈りいたします。アーメン。